はい、それでは今日はイザヤ書の49章からですが、51章まで学んでみたいと思いますが、ここでのメッセージの題は私のしもべですね。私のしもべです。まあ、何度も話してきましたけれども、この後半の部分、イザヤ書40章から66章までの間でも区分が3つあって、最初の部分が40章から48章まで、そして49章から新しいところに入るとお話ししました。で、48章の部分、そうですね、後半部分のテーマは慰めですね。神様の慰めです。で、その慰めにおいて神様はご自分の主権によって前もってですね、この解放の働きを告げられたというですね、そしてそれが異教徒であるクロスを通してであるというところが中心に書かれていたわけです。解放者クロスですね。そして49章以降は今度はしもべになります。しもべを通してこのユダヤ人たちが贖われていくというその場面になっていきます。そしてですね、いいでしょう、49章の一節から読みたいと思いますが、島々よ私に聞け、遠い国々の民よ耳を傾けよ、主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。はい、ここの私を召しの私、また私の名を呼ばれたの私なんですけれども、漢字で私書いてありますね。漢字になってます。で、この旧約聖書、新約聖書は間違えた、新改訳ですね。新改訳においては神様やキリストがご自分のことを私という時にはひらがなで書かれているんですね。そして人間についてはこの私、漢字が書かれています。で、ここでは漢字になっていますけれどもですね、ではここはキリスト以外の人なのかといったら違うんです。キリストご自身の話がここからスタートしていきます。で、これについてもいろんな意見がありまして、なんでかっていうと3節を見ると、あなたは私のしもべイスラエルと書いてありますね。これはイスラエルのことだと。このしもべっていうのはイスラエルで、他の箇所でもしもべはイスラエルと書いてあったじゃないか、ここもそうだというふうに言う人がいるんですけれども、この5節を見てください。主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき私をご自分のしもべとして作られた。イスラエルを神のもとに集めるために私をって言ってるんですから、イスラエルじゃないことは分かるわけです。そうですね、イスラエルがイスラエルを集めるわけです。違う、おかしいわけですね。で、ここでは他の歌詞もずっと読んでいくとすぐ分かるんですけれども、キリストご自身です。メシアご自身です。神のしもべ、しかもこの漢字で私と書いてもいいような人となられたキリストですね。この姿が描かれています。ピリピ人への手紙の2章の6節から7節で、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのですというふうに、ご自分を人間と同じ姿にすることによって人類への救いを成し遂げること、これを神様が御心とお考えになって、このようにして生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれたというところから始まります。呼びかけている相手は島々よですね、そして遠い国々の民よとあります。イスラエルではなくて異邦人で、しかも非常に遠くにいる地の果てにいる人々にまで、この召されている人はですね、この聞けと、または耳を傾けよと言っているわけなんです。 生まれる前から召された、母の体内にいる時から名を呼ばれた。パウロも自分がこの母の体内にいる時から選び分かたれ、私は選び分かたれたと言ってましたけれども、ここではキリストご自身がお生まれになる時にどのようにして生まれたのかが予言されています。覚えてますか？マリアに対してガブリエルが、ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。またマリアが身ごもったことを知ったヨセフが内密に離縁しようと考えていたところ、マリアは男の子を産みます、その名をイエスと名付けなさい。イエス様ご自身が今ここで言われているわけです。母の体内にいる時から私の名を呼ばれた。そして主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠したという不思議な表現があります。ここを読んでですね、私本当に悩んでしまいました。これどういうことなのかなと。でここの鋭い剣という言葉、これで思い出すのが黙示録の19章です。イエス様が王の王、主の主として来られて諸国の軍隊と戦われるときに何をもって戦われたか。19章の15節黙示録には、この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていたと。言葉を持って敵と戦われるというそういう口を持っているわけなんですね。持っているんですが、まずこの方は母の体内から生まれる形として人間としてお生まれになり、そして御手の影に私を隠し、研ぎ澄ました矢として矢筒の中に隠したというところが、ここがミソです。このへりくだった姿を取られたということです。敵をことごとく打ち砕く、その力を持っている、その言葉を持っているんですけれども、へりくだった姿でいる、それを隠している、柔和な姿を取られているということであります。ですからイエス様の言葉というのは、へりくだったものが力を得る言葉なわけなんです。平和な柔和なイエス様のところに近づくには自分もへりくだっていかなければいけない。そのへりくだりの中でイエス様が語ってくださる言葉というのは、敵をも打ち破ることができるものすごい力なわけなんです。でもそれを体験できるのは自分がへりくだってないといけない。へりくだったところにあるこの敵を粉砕する力、これをイエス様が持っておられるわけです。そして私に仰せられた、3節、私、あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す。イスラエルという名前が付けられていますけれども、イスラエルの民族が理想、そうですね、理想としてこの方のように生きられればいいんですけれども、まあ実際にはそうなっていないとですね、イスラエルを通して世界が救われるわけなんですけれども、実際にはイスラエルの子孫であるキリストを通して世界が救われるわけですね。そして栄光を表す、この方に神の栄光が現れるということです。で4節をご覧ください。しかし私は言った、私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にあると、ここに書いてありますね。これも私もこう悩んだんですね。無駄な骨折りをしていたずらに虚しく、いやこんなことをがっかりしたようなことを言うのは本当にイエス様なのかなと思いましたけども、ここで意味しているのは、しもべというのは多くを無駄にするということです。人に仕えていく、しもべの姿を取っていくということは、その期待通りに人々が応答しなかったり、そして自分が犯したことではないのに、そのそしりが自分の身の上に降りかかったりですね、 この損する予的には損する仕事をしていくことなんです。でイエス様がそうでした。イエス様があれだけのことを行ってくださったのにもかかわらず、彼が受けた仕打ちというのが十字架刑で、あれほどホサナと言って、イエス様を褒めたたえた群衆が十字架につけろと叫んだわけなんです。けれども報いはあるんだということです。私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にあるとですね。損する生活をするんですけれども、しもべというのは、けれども必ず神からの報いがあるという、その報いというのは具体的にはイエス様の場合は、この死なれてよみがえられて天に引き上げられた、そしてあらゆる名に勝る名を与えられたというところにあるわけなんですね。で私たちも同じです。私たちも、この無駄なこのように見えるものもですね、実は神様の豊かな報いを受けることになるんだということであります。そして今主は仰せられる、主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた、私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。主が選ばれた、このイエス様が選ばれた理由というのが、イスラエルを神のもとに集めるためであった。失われている羊、イスラエルの羊を神のもとに引き寄せるためであられたわけなんです。でもそれだけではなかった。6節をご覧ください。主は仰せられる、ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。ここですね、はい、イスラエルを救うためにイエス様は来られたわけなんですけれども、このイスラエルが頑なになったことによって、その頑なさを通して異邦人の光とイエス様がなられたわけです。ですからこの一節で、島々を私に聞け、遠い国々の民を耳を傾けるという言葉がありましたが、なぜかと言ったら今ここに書いてある通りなんですね。イスラエルをあがなうその聖なる方、主は人に蔑まれているもの、民に忌み嫌われているもの、支配者たちの奴隷に向かってこうおせられる。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。主が真実であり、イスラエルの聖なる方があなたを選んだからである。はい、これはすごい表現ですが、誰がここでキリストでしょうか。人に蔑まれているものです。民に忌み嫌われているものです。支配者たちの奴隷になっているものです。この方が王たちの礼拝を受けているわけです。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏すと。究極にまでこの癒しめられた姿を取られた後に、あらゆるものの上に立てられる方となるというのが、この7節の内容になるわけなんですね。イエス様が蔑まれました。十字架に行く道に蔑まれてですね、そして民に忌み嫌われました。この人っていうのはですね、ローマ人も含めてローマ兵も蔑んだし、民っていうのはユダヤ人のことですね。忌み嫌われました。で支配者たち、これはピラドとかヘロデとかいました。彼らの、に従属しているですね。ピラドは、私はね、何でもする権威が与えられているんだと、神から与えられた権威でなければそういうことは決してできないということをイエス様は言われましたけれども、イエス様はもう全て神から来たものとしてですね、受け入れられてですね、そしてピラトの死刑判決をお受けになられたわけです。その結果ですね、王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏すという この本当にしもべの姿です。福音の奥義です。へりくだった者が、心に悲しみを持った者が、柔和な者が天において偉大な者となる。その先駆者としてイエス様がその模範をお示しになられたわけです。8節、主はこうおせられる。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたを民の、これユダヤ人ですね、民の契約とし、国を起こし、イスラエルの国ですね、荒れ果てた譲りの地、これイスラエルの地です、を継がせようということです。ここでの恵みの時と救いの日というのは、私たちが罪から救われる恵みと救いということではなくて、キリストご自身の恵みと救いなんですね。どういうことかと言いますと、ヘブル人への手紙の5章の7節にですね、イエス様が死から救われたことについて書いてあります。ヘブルの5章の7節から9節まで読みます。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、人間でなければわからないこの従順がですね、それを学び完全なものとされ、彼に従う全ての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、完全に人間の姿になられ、そしてこの人間でなければ できないこの従順というものを神であられる方なのにもかかわらず学ばれてですね、そしてその叫びと願いによってイエス様が死なれたのにもかかわらずよみがえられたということなんです。という人間サイドの話をしています。でここでそれが恵みの時であり救いの日なんです。その結果ですね、あなたを見守りですね、イエス様は、このよみがえられて、そして民のイスラエルの契約ですね、イスラエルに対する約束を成し遂げるその媒体となられるわけですね。私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せという。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。はい、解放を与えます。闇の中にいる、囚われているですね。クロス王もこのように解放を与えましたけれども、そのクロス王とは裏腹に、今読んだように民に蔑まれているもの、人に蔑まれているもの、民に忌み嫌われているもの、支配者たちの奴隷という、その方がですね解放者となられるんだという、そういう予言なんですね。そして彼らは飢えず乾かず、熱も太陽も彼らを打たない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、水の湧くところに連れていくからだ。このユダヤ人が排斥され、迫害を受け、苦しみの中にいてですね、そういう中にいるとた人たちが今慰めを受けているわけです。この方によってそういう害をもはや受けることはないんだということなんです。そしてここの箇所、何か見覚えがないですか？読み覚えがないでしょうか？黙示録の7章に14万4千人の神のしもべの話があります。その後にですね、世界中からあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから数えきれぬほどの大勢の群衆が天にいて、主と子羊に向かって賛美を捧げている場面が出てくるんですね、この7章に。そして、ヨハネがですね、彼らは一体誰なんですかというふうに聞いたら、長老が、彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのだと。そして16節に、彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。患難の中での苦しみ、それから救い出されて、今もはやそういう苦しみの中にいることはなくなるんだよという素晴らしい約束がここに書かれているわけなんです。罪によって、アダムの罪によって世界に、全世界に罪が入り、そして死が入り込んだ。それによって地は呪われたものとなってしまった。私たちはその苦しみの中にいるわけですけれども、 この、究極のですね、慰めがこのような形で与えられるわけです。そして私は私の山々をすべて道とし、私の王子を高くする。見よ、ある者は遠くから来る、またある者は北から西から、またある者はシニムの地から来るですね。ユダヤ人にとっての救いというのは、この神様と自分という縦の関係だけではないんですね。約束の地から散らばって離散したところから集められるというのも、その救いの中の一つに入っているわけなんです。ここがですね、異邦人である私たちクリスチャンと、そしてユダヤ人で信じていく人たちの大きな違いなわけですね。私たちは別に集められることはないわけですよ。この縦と下と、まあ、集められる、呼ばれるっていうのは教会として呼ばれますけれども、それはキリスト者が集まるところではもうどこでも神の神殿ですから、けれども彼らは物理的にですね、この集められてくる、この凸凹道を平らにするというバプテスマのヨハネの予言がありましたけれども、ここでもですね、私の山々をすべて道とし、王子を高くすると、彼らが帰ってくることができるようになるんだということなんですね、世界中から。そしてシニムの地、このシニムというのは、この多くの人が知らないと言います、分かりませんというのが答えなんですけども、ある人は中国であると、シナ、ね、中国であるというふうに言ったりしますが、分からないそうです。では次いきます。天よ喜び歌え、地よ楽しめ、山々よ喜びの歌声を上げよ、主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。主が慰めてくださるというその言葉があるんですが、14節を見ると、しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。女が自分の血の、あ、そうですね、ここで、主は私を見捨てた、主は私を忘れた。あまりにも今まで受けていた、仕打ちが過酷なために、今この慰めの言葉、希望の言葉を語られても、気持ちがですね、そこまでついていってないんですよね。私たちもそういうことはあるわけですよね。主がを慰めるよと、私はこのようにするよとおっしゃっているんですけれども、あまりにも長い期間ですね、苦しみの中にいたらもう見捨てられたんだ、そのように感じてしまうわけなんです。でそのように感じてしまうものに対しての神様のこの言葉が次からあります。イスラエルが選ばれたということはですね、神様のそのご性質、異邦人をも選ばれたんだ、憐れみの器として選ばれたんだというところにつながってくるんですね。私たちがどれだけ苦しみの中にいても、辛いところにいてもですね、エルサレムほど、ユダヤ人ほど苦しんで傷んだ人たちはいません。それを見てなおかつ慰めを与えるっていうふうに神様がおっしゃるのであれば、私たちが通っている苦しみ、なおさらのことですね。なんです。次をご覧ください。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないと、こう神様おっしゃってるんですね。お母さんが血のみごを忘れることがない、その母性本能として決して忘れることがないぐらい、私は、この憐れむよと、いやそれ以上に私は決して忘れないんだよ。女でも母親でも忘れることあるんですね。子捨てをすることがあるんです。この飢えたら赤ちゃんを食べるっていう場面も出てくるわけですよね。このイスラエルの歴史の中でも出てきます。エルサレムがバビロに包囲された時もそうですし、またサマリアの町が包囲された時ですね、エリシャが預言者だった時もそうだったし、あるんですね。でも私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの城壁はいつも私の前にある。まあシオンに対してこう言われてるわけです。手のひらにあなたを刻んだ、同じことをイエス様がおっしゃいました。 私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰でも私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。手から奪い去ることはできない。手のひらに刻まれているから奪い去ることはできないんだ。そして今この女の例えを神様がおっしゃいましたけれども、エルサレムをですね、女に次から例えていきます。続けて例えていきます。次ご覧ください。あなたの子供たちは急いで来る。あなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者はあなたのところから出ていく。あなたの子供たち、つまりエルサレムの住民でありユダヤ人でありですね、今廃墟となっているけれども急いでやってくるんだよということです。目を上げて辺りを見回せ、彼らは皆集まってあなたのところに来る。私は生きている主の蜜源。あなたは必ず彼らを飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶと。エルサレムが廃墟であればエルサレムとしての美しさが全くないわけなんです。そこに人々が住んでいることによってそれがまさに花嫁なんだよと。女がですね、花嫁のようになっているとですね、このエルサレムが女としてこの花嫁のようになっているんだと、このように言っているわけなんです。必ずあなたの廃墟と荒れ跡と滅び立ちは今に人が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳にいよう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を空けてもらいたいと。はい。あまりにもたくさんになると。いっぱいになって溢れていくという予言です。で、これはゼカリア書にも出てきますけれども、ゼカリア書にはですね、2章の4節にですね、城壁のない町とされると書いてあるんです。あまりにも多いから城壁で囲ってしまってはいけないんですね。溢れていきます。そして21節、その時あなたは心の中で言おう。誰が私にこの者たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに、誰がこの者たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、この者たちはどこから来たのだろう。はい。女はですね、もうずっと子がいなかった、たった一人の女であったのにもかかわらず、今わんさかと子供がいるということなんですね。一体誰なんだろうと。ずっといなかったのに、長年のこといなかったのに今戻ってきているという奇跡を今ここでエルサレムが話しているわけなんですね。これを見ると、これから横に行ってきますけれども本当に私たちは今ユニークな時代に生きているなということを思います。それを私たちが生きていた最近の、まあ私は生きていませんけども、1967年ですね、かろうじて生きていません。皆さんは生きていたかもしれませんが、ヨルダンと6日戦争がありましたですね。ヨルダンとエジプトと、あとシリアかな、ちょっと忘れましたが、戦ってですね、そして当時は、今のヨルダン川西岸はヨルダンが占領していたんですが、6日戦争によってそこがイスラエルが占領を、支配したというか奪還したわけなんです。でエルサレムは分割されていました。東エルサレムがヨルダン領、そして西エルサレムがイスラエルであったわけなんですけれども、戦ってですね、そしてヨルダンから奪い取って、それでその後は数多くの人がそこに住んでいるわけなんです。はい、次。神である主はこうおせられる。見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々の民に向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に追われてくる。これはイスラエルの人たちが世界から戻ってくるときに、離散の地のその国々はそれを支援していくという意味になります。ちょうどクロス王が、このエルサレム機関を支援したようにですね、この彼らをユダ 世界中の人たちがそれを支援するということになります。そして王たちはあなたの世話をするものとなり、王妃たちはあなたの乳母となる。彼らは顔を地につけてあなたを伏し拝み、あなたの足の塵をなめる。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることがないという、先ほどのこの協力、この王たちですね、ありましたよね。王たちは見て立ち上がり、首相たちもひれ伏すとありましたけれども、同じようにシオンに対しても王たち王妃たちが、この仕えるものとなる、エルサレムを伏し拝む、その従属するものだとなっていくというのが、ここでの約束なわけなんです。どんな強力な国の指導者であってもキリストがおられるシオンの前ではひれ伏していくということです。ですから私を待ち望む者は恥を見ることがない。私たちは政治指導者に救いを期待するでしょうか。まあ、いろいろ批判しますよね。批評します、ね、批評してるということはですね、ある意味でですね、私も批評しますけれども、批評するということはですね、ある意味で期待してるんですよ。よくなってほしいってですね。で、社会を直さなければいけない、それも同じですよ。身近な人に期待してるでしょうか。それも同じですよ。主を待ち望む者は恥を見ることはないということです。24節、奪われた者を有志から取り戻せようか、罪のない虜たちを助け出せようか。まことに主は仰せられる。有志の虜は取り戻され、横暴な者に奪われた者も奪い返される。あなたの争う者と私は争い、あなたの子らをこの私が救う。私はあなたを虐げる者に彼ら自身の肉を食らわせる。彼らは甘いブドウ酒に酔うように自分自身の血に酔うですね。ここの予言というのは何かと言ったら、そのエルサレムを虐げてきた者たち、彼らがこの彼らと戦ってですね、そしてユダヤの人たちが解放されていくという内容になって、今読んだ26節のところは黙示録にも出てきますね。この獣たちの猛禽たちの宴会が、黙示録の19章のところに書いてありますし、そして、このブドウ酒についてもですね、この血ですね、血がこのものすごいたくさんこう溜まるということが、しかも広範囲にわたって溜まることが予言されてますけれども、主が戦ってくださる、主が争ってくださる。これはずっと続きます。この51章まで読んでいくときにですね、この出てくる話です。私が主、あなたの救い主、あなたの贖い主、ヤコブの力強き者であることを知る。ここで本当に素晴らしいのはですね、このイザヤ書で素晴らしいのは、まずクロス王がですね、この世界の王である、その王がですね、このユダヤ人という小さなグループを解放していくというですね、このでっかいスケールでのメシア的な働きを紹介した後にですね、もっとズームを、もっと何て言うんですかね、このはっきりとですね、では一体どういうふうに救われるのかということを見ていったわけなんです。同じように主は力強いものとしてですね、後に来られるわけなんですけれども、それはへりくだりに裏打ちされているわけです。ですね。へりくだりに裏打ちされて、書輪がなかったら再臨はありえないわけなんです。へりくだりの中で生きている人たちが、この力強い神様の栄光を見ることができ、そして弱いがゆえに私たちは多くの、搾取を受ける、多くの虐げを受ける、多く損をするけれども、その報いは必ずあるんだということなんです。ですね。で、次50章、主はこうおせられる。あなた方の母親の離婚状はどこにあるか。私が彼女を追い出したというのなら、あるいはその債権者は誰なのか。私があなたを売ったというのなら、見よ、あなた方は自分の咎のために売られ、あなた方の背きの罪のためにあなた方の母親は追い出されたのだという言葉が出てきますけれども、そうですね、この50章ではこの11節という短い箇所なんですけれども、主が イスラエルの行いについて問いただしておられる箇所になります。先ほどシオンが主が私を見捨てたというふうに言いました。けれども主は私は見捨てる意図など毛頭ないということをお話になったわけです。にもかかわらず神とイスラエル、神とエルサレムは離れ離れになっていたわけですよね。その理由を今神様は言われてるんです。主は見捨てたと言ってる。そうじゃないでしょ、ね、離婚状を出してみなさいって。どこにあるんですか。そして売ったと言ってるけど債権者はどこにいるんですか。いないでしょ。理由はあなた方の罪が、トガがそのようにあなた方を私から引き離したんだよということを神様がおっしゃっているわけなんです。後に59章でも有名な言葉がありますけれども、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神の仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだという内容になるわけなんですね。ここ決して忘れてはいけません。私たちと神様との関係は不変であります。私たちの失敗や罪でですね、決して変わることはない。神様は必ず私たちをですね、この引き寄せてくださるわけなんですけれども、でも主との交わりを引き裂くものがあるんですね。それが罪なわけなんです。罪を犯しているときにその親しい交わりが失われる。救いは失われません。しかし親しい交わりが失われていくわけなんですね。2節、なぜ私が来たとき誰もおらず、私が呼んだのに誰も答えなかったのか。私の手が短くて救うことができないのか。私に救い出す力がないというのか。見よ、私は叱って海を干上がらせ、多くの川を荒野とする。その魚は水がなくななくなりなくな、え、水がなくて臭くなり、乾きのために死に耐える。私は天で闇を覆い、荒布をその覆いとするということでありますけれども、ここでも、まあ、彼らの、まあ、こう勝手な問題を神様がお語りになっているんですが、それはですね、どんなにあなたを叫んでもあなたは沈黙しておられました。あなたは聞かれませんでした。私たちの祈りを聞いてくださらない。これもユダヤ人につきものです。ユダヤ人の多くがこの無神論者であるというふうに言われますが、その理由がですね、多くの苦しみを通ってきたからですね。祈りを聞いてくれない、こういう神は、沈黙の神は私にはいらないという、そういう立場を取るわけなんです。でも神様はむしろ聞きたいのは私の方だとおっしゃっておられるわけです。私が来た時に誰もいなくて、呼んだのに答えがなかった。あなたが呼んだ時に私がいたのではなくて、私はいたんだよ。けれども私の方はいたのに、あなた方はいなかった。私は呼んだのに、あなたは聞いてくれなかった。ということであります。で、私がいたんだ、そして私が呼んでいるんだという証拠を神様は、例えば、この海を干上がらせて、多くの川を荒野としてですね、水が臭くなる、そういう、まあ天、この天災などを通してですね、神様は私はいて、そして力を持っているということをお語りになっていたわけなんですね。無力であるということでもないわけなんです、神様が。そうですね、私たちは神様無力なのかというふうにですね、もうユダヤ人もこう思ったかもしれません。沈黙しているとも思ったでしょう。また力があっても沈黙している、あるいは力がないというふうに思ったと思うんです。けれどもどっちも間違いなわけなんです。で、聞いていない方のが自分たちなんだと注意喚起を与えておられる。神様いろんなところでお語りになってます。例えば破壊書でもそうですし、いろんなところで神様がですね、私は懲らしめるよ、私はこういう印を与えるよ、飢饉にするとか悩みにするとか、聞いてなかった、そういう時大きな声で神様お語りになってるんですね。どれだけの日本人が聞いてるかということを私たちは考えなければいけません。凶悪犯罪がたくさん増えました。地震も増えています。世界も不安定になっています。 どれだけの人が聞いているのかということなんです。どれだけの人が聞いているのか。そして神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。また再び始まりました。なんであなた方は聞いていないんだということを神様がおっしゃって、その力強い天とこの自然界における神様の偉大な力をですね、この聞き取れていないわけなんですけれども、けれども神様が人々が聞くことができるようにしてくださった、その媒体がここに出てくる感じの私、イエス様なんですね。弟子、これは教えを受けたものとも訳すことができますけれども、疲れたものを言葉で励ますことを教え、イエス様は父なる神から語られたことのみをお語りになられました。父から離れて私は何もしていないということをイエス様がおっしゃいましたけれども、そしてその言葉というのが励ます言葉だったわけなんです。神様の声は励ましの声です。励ましの声です。素晴らしいですね。多くの人は裁きの声がですね、神の声であるかのように、主はこう言われます。あなた聖書にこう書いたのでわからないの。でもですね、第一コリントの14章には予言は進めと慰めと徳を高めるために有益であるということを書いてますね。裁きのために用いられたは書いてないんですね。神の言葉は励ましなんですね。私たちが 主がこう言われるんだよって時は励ます言葉を言ってるわけです。そして朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せて、ひげを抜く者に私の方を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠せなかった。主は御子であられるにもかかわらず、このように習う者、教えを請うようなしもべの姿になられたわけなんですね。その結果としてですね、イエス様はご自分で教えを垂れていたわけなんですが、打つものが出てきた、ひげを抜くものが出てきた、侮辱するものが出てきたわけです。これはその通り福音書に書いてありますね。イエス様が十字架につけられる時にですね、その前にこの仕打ちをイエス様がすべてお受けになったわけなんです。そこまで徹底して忍びの姿を取られ、そのイエス様ご自分の教え、父から聞いた教えのゆえにですね、その仕打ちを受けられたわけなんです。で、7節。しかし神である主は私を助ける。それゆえ私は侮辱されなかった。それゆえ私は顔を火打ち石のようにし、恥を見てはならないと知った。素晴らしいです。イエス様はゲッセマネの園で祈られました。で、あそこで勝負が決まったんです。私、この杯を取り除けてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心がなりますようにという、そこで勝負が決まったんです。その後のイエス様は激しい肉体的な苦痛はありましたけれども、究極的な侮辱は受けませんでした。完全にもうこう、ここで書いてあるこの顔を火打ち石のようにするですね、ぶれなかった。そして私を義とする方が近くにおられる。誰が私と争うのか。さあ裁きの座に共に立とう。どんな者が私を訴えるのか。私のところに出てこい。見よ、神である主が私を助ける。誰が私を罪に定めるのか。見よ、彼らは皆衣のように滅び、シミが彼らを食い尽くす。イエス様を死刑に定めたわけなんですけど、罪に定めたわけなんですけれども、実は罪に定められるものは彼ら自身だったということなんですね。でイエス様は義とされたわけなんです。 イエス様が正しい方であられたわけなんです。最後まで忠実に従順に神様に従われて、そして死なれましたですね。それによってよみがえられました。これを基準として人々が裁かれていくわけなんですね。で次に10節11節はその基準に従ってあなたはどっちにいるのかですね。立ち返りなさいというこの悔い改めのメッセージが書かれています。あなた方のうち誰が死を恐れそのしもべの声に聞き従うのかですね。大事です。しもべの声に聞き従うのか、ね、王の声ではありません。しもべの声なんです。これに聞き従えるかどうかなんです。そして暗闇の中を歩き光を持たない者は主の皆に信頼し自分の神により頼めですね。暗闇光を持たない今より頼めと。で注意説見よあなた方は皆火を灯し燃えさしを身に帯びている。あなた方は自分たちの光火の光明かりを持ち火をつけた燃えさしを持って歩くがよい。このことは私の手によってあなた方に起こりあなた方は苦しみのうちに伏し倒れる。このことっていうのは9節ですね。衣のように転び市民が彼らを食い尽くすとありますけれども、これがあなた方に起こるよ、そして苦しみのうちに伏し倒れるよということを神様がおっしゃっているわけなんですけれども、自分で火を持っていると思っているわけです。明かりを持っていると思うわけなんです。本当は暗闇なのに明かりを持っていると思うわけなんです。明かりを持っていると思うものはですね、しもべの声を聞けないんです。暗闇の中にいると思っているからこそしもべの声を聞くことができる、励ましの声をですね聞いてそれに応答することができるわけですね。ところが私は大丈夫だよと、私は光を持っているよという人は苦しみの中に行くんだよということです。私たちが持っている光、それは光じゃないんだということを知る必要がありますね。そして51章からはこのようにある意味でふるいにかけられたこの主の言葉声があり、それにきちんと応答した人たちに対する神様の救いが書かれています。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。あなた方の父アブラハムとあなた方を産んだサラのことを考えてみよ。私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたことを。まことに主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声とがある。今、義を追い求める者、主を尋ね求める者がですね、シオンが慰められるところに自分たちもいてですね、そしてエデン、主の園、楽しみと喜び、感謝と歌声があるというところに彼らが導かれていくということを約束し、慰めてくださっているわけなんですが、その確証を、もともとを考えてごらんということによって示そうとされているわけなんです、神様が。それは、切り出された岩、掘り出された穴、彼らのルーツです。アブラハムとサラです。あれだけ不妊の女、90歳の女、100歳の男からイサクが生まれ、そして数えきれないほどの子供が増えて、そのようになっていったわけなんです。だから私がこれから与えることも本当なんだよ、その通りになるんだよ、それを信じなさいということを今神様がおっしゃっているわけなんですね。私たちも将来の神様の約束について確信が持てないときに、もうすでに主が行ってくださった良い働き、特に初めに主が何を行ってくださったか、これを思い出すといいんですね。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。初めに働きをもう始めてくださったのに、 それを途中でやめられることはないよ、完成させてくださるよということです。次4節、私の民よ、私に心を留めよ、私の国民よ、私に耳を傾けよ、教えを私から出、私は私の公義を定め、国々の民の光とするですね。ここは49章と50章が合わさった内容になります。この国々の民の光というのは主のしもべメシアであることが書かれていましたね。49章では、そして50章では教えについて書いてありましたですね。ですから教えは私から出、しもべから出るわけです。そしてキリストが、しもべが公義を定め、国々の民の光となるわけです。私の義は近い、私の救いはすでに出ている、私の腕は国々の民を裁く、島々は私を待ち望み、私の腕により頼むですね。島々とありました。国々にまで広がっていき、そして島々がですね、あらゆる人たちがこの主により頼んでいくわけなんだということであります。これ本当に考えられないですね。私いつもいつもじゃないけども、クリスチャンになったばっかりの時によく思うんですけれども、なんで小さなイスラエルという地で起こった出来事、そこで語られたことがですね、全世界と関係があるのキリスト教って一体何なんだということを思いましたけど、ここに書かれてあることを見るとそれがおのずと分かるわけです。シオンのことを語られて、小さなシオンの山って丘ってあるんですね。小さなところですよ。イスラエルなんて日本よりずっと小さいんですよ。今のイスラエル、将来アブラハムに約束されているところは大きいですけれども、小さいですよ、本当に小さいですよ。けれどもその神様が島々、この日本の列島も、この眼中の中にある大きな神様だということですね。そこまでそのしもべを通してですね、そのへりくだりを通して、イエス様のこの福音書の中にあるこのへりくだりを通してですね、浸透させていくという、その教えによって浸透させていくというですね、そういう神様なんです。知者はどこにいるのかですね、パウロが言いました。宣教という愚かな手段を通して神様はですね、ご自分の知恵を表されるんだということを言われました。言いました、パウロが。目を天に上げよ、また下の地を見よ、天は煙のように散りうして、地も衣のように滅びて、その上に住む者はブヨのように死ぬ。しかし私の救いはとこしえに続き、私の義はくじけないからだ。その教えというのは、しもべの教えというのは、なんと天変地異が起こってもまだ残っている、そういうとこしえの救い、義なんだということなんですね。イエス様が言われましたよね。天と地が、この天と地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。私たちがこのようにしてイエス様の言葉を学んでいくということ、主の言葉を学んでいくということは本当に大事ですね。地震の備えよりも大事なわけです、ね。次、義を知る者、心に私の教えを持つ民よ、私に聞け、人のそしりを恐れるな、彼らの罵りにくじけるな、シミが彼らを衣のように食い尽くし、虫が彼らを羊毛のように食い尽くす、しかし私の義は常しえに続き、私の救いは世々に渡るからだ。また常しえに義があるよと、救いが世々に渡るんだよと。そしてその約束というのは、義を知る者、心に教えを持っている者に約束されていることなんだよ。で、この、今読んでいるですね、49章から51章の箇所でよく出てくるのが、このそしりを恐れるな、罵りにくじけるなと。この言葉です。ユダヤ人を一言で表したらですね、このある人が言いました。生き残りだと。彼らの行動原理は何か、生き残りだって言うんですね。よくユダヤ人陰謀説というのがありますですね。全て金融においてもですね、この全てユダヤ人が実は陰で操ってるんだとというふうに言われるぐらい
ですね。なんでそういうことが言われるかというと、世界がユダヤ人を敵にしてるからなんです。だから自分たちが生き残るためには世界を相手にしなければいけないという生き残りなわけなんです。世界の超大国アメリカを相手にして一生懸命ロビー活動をしているのもユダヤ人なわけでですね。そのようにして彼らは生き残るわけです。まあ、私あの CIA とですね、このモサッドの違いをこのこう見るのがこうちょっと興味があってですね、いろいろ見たり趣味としてやってるわけなんですけども、 CIA はですねメカに頼ってます、テックに頼ってます。けれどもモサドは人に、人なんです。まさにインテリジェンスです。インテリジェンスです。だから、それはなぜかと言ったら生き残りなんです。そこから出てくる知恵なんです。けれども神様はそれをも砕かれて砕かれて、この終わりの時にですね、主により頼むことができるように最後のホロコーストをお許しになられるわけですけれども、それが大観なんですね、大観なんです。ですからちょっと話が長くなりましたが、恐れなんです。いつも恐れてる人たちなんです。だからここで恐れるな、くじけるな、本当に義を求めていく、自分たちでするのではなくて主に義を求めていく、恐れるな。これ私たちの言葉でもありますよね。自分たちで何とかやっていこう、でも恐れるな、義を求めよう、私に義を求めなさいということです。そして覚めよ覚めよ、力をまとえ主の身腕よ、覚めよ昔の日いにしえの世のようにラハブを切り刻み竜を刺し殺したのはあなたではないか。海と大いなる淵の水を干上がらせ、海の底に道を設けてあがなわれた人々を通らせたのはあなたではないか。はい、今ですね、主に対して残された民がユダヤ人が叫んでる、サメよサメよって叫んでる、これ歌ですね、詩的、この詩のような感じでこう言ってる、サメよサメよ力を持って、主の身腕を力強くですね、以前このイニシエのようにラハブ、これエジプトのことです、エジプトの別称です、ニックネームですですね。で竜、その背後にいた悪魔、これを刺し殺したのは誰か、あの大いなる水、紅海を分けた、これあなたの力強い身腕ではないですか。これをあなたがこれから私たちをあがなうために行ってくださるのですというこの言葉なんですね。でこの同じ種の身腕という言葉が53章の一節に出てきます。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたのか。でこの後で受難のメシアの姿が現れるんですね。これが不思議なわけです。あのラハブを、エジプトを切り刻んだ、竜を切り刻んだ主の身腕は人々のそしりを受けですね、侮辱を受け鞭打たれていく方であるという、そういう内容になってきます。そして主にあがなわれた者たちは帰ってくる、彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜び、とこしえの救いですからね、だからとこしえの喜びを抱く、楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。素晴らしいですね。これが究極の目的です。悲しみ、神様の楽しみと喜びですね。で悲しみと嘆きが逃げ去るということです。黙示録の最初、天にエルサレムでも涙も死も苦しみも叫びもそれも一切なくなるんだということを約束してくださっています。私、この私があなた方を慰める、あなたは何者なのか、死ななければいけない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。天を引き延べ地のもといを定め、あなたを作った死をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている、まるで滅びに定められたかのようだ。その虐げる者の憤りはどこにあるのか。今神様がなじっておられるのは、以前はですね、この罪を犯しですね、そして偶像を拝んでいた彼らに対してですね、神様はこの 天を引き延べ地のもとを定めて、その地をですね、あなた方は忘れという言葉をおっしゃられていましたけれども、今は何によって神様がそのことをおっしゃられているかといったら、虐げている者の憤りを恐れているですね。こっちの方で何を、これから私は救うんだよあなた方を、天と地を作ったこの私が救うんだよということです。囚われ人はすぐに解き放され、放たれ、死んで穴に下ることがなく、パンにもこと書かない。私はあなたの神主であって、海をかきたて波をとどろかせる。その名は万軍の主。私は私の言葉をあなたの口に置き、あなたの手の鍵にあなたをかばい、天を引き延べ地のもといを定め、私はあなたは私の民だとシオンに言う。究極に虐げられていた人たちですね、その人たちを究極に守り、ご自分の私のためだと言ってですね、保護してくださるという神様の救いをここで見ることができるわけです。はい、次読みますね。覚めよ覚めよ立ち上がれエルサレム。先ほど、残された民が覚めよ覚めよ力をまとえと言ってましたけれども、今度は逆に神様ご自身がエルサレムに向かって覚めよ覚めよ立ち上がれと言ってます。あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した。彼女が産んだすべての子らのうち誰も彼女を導く者がなく、彼女が育てたすべての子らのうち誰も彼女の手を取る者がない。これら二つのことがあなたを見舞う。誰があなたのために嘆くだろうか。滅亡と破滅、飢饉と剣、私はどのようにしてあなたを慰めようか。あなたの子らは網にかかった大カモシカのように気を失って、すべての街角に倒れ伏す。彼らには主の憤りとあなたの神の咎めとが満ちている。これがイスラエルがずっと受けてきた神様からの怒りだったわけなんです。そして特に大患難の時にもこのような神様の仕打ちというか、でもそうですね、大患難というよりもこれそうですね、今までのですね、彼らが背いてきた時の神様のその憤りがここに書かれていたわけです。それゆえに彼らは虐げる者の憤りを恐れているわけです。で、主が見捨てられたというのも思ってたわけです。でも神様が回復されるときはそうじゃないんだよということをおっしゃられてですね、で、憤りは恐れるなというふうにおっしゃられるわけです。そこで神様が、私はあなたを守るということをおっしゃるために次のことを言われます。それゆえさあ、これを聞け悩んでいる者、酔ってはいても酒のせいではないものよ。あなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神主はこう仰せられる。見よ、あなたは、私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない。私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す。ここです。今まで虐げてきた者たちが与えていたその、苦難ですね、これを神様がそっくりそのまま虐げる者たちに与えるよということをおっしゃっておられるわけです。次を見てください。彼らはかつてあなたにひれ伏せ、我々は乗り越えていこうと言ったので、あなたは背中を地面のようにし、また歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せた。このように神様が彼らを、この苦しめていた者たちに同じ苦しみを与えることによってお救いになるという計画であります。ここで私たちが知らなければならないことは、神は究極的に私たちの味方だということです。その通り、彼らは、神様はですね、私たち罪を犯していればですね、悪魔が攻撃するのを許して痛めつけられることもあります。けれども、それを主がお見捨てになったと考えてはいけないんですね。ユダヤ人が無神論者になったりですね、そして、この恐れていたりする、これをですね、私たちもやってしまうわけです。罪を犯してしまい、あ、もうこれでダメなんだ、 主によって見捨てられたんだ、こんなひどいこと起こっているから自暴自棄に陥ってしまっている、そんなことはないんです。神様が私たちの味方ですから、神様は必ずですね、その憤りを取り去ってくださるだけではなく、自分を攻撃していた相手にも向けられていく、つまり味方してくださっているということです。これ忘れてはいけない、味方してくださっている、私たちを防御してくださるということであります。このようにしもべの姿を取り、へりくだる者がその仲間に入ることができ、そして、そのしもべなる方がこの力強い働きを行われるというところを見てきました。で、次回はエルサレムがあがなわれていくことと同時に、その今見たそのしもべの姿の究極の姿ですね、人々の病を負って痛みを担って罪のために差し通らされていくという、その姿を見ていくことになります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。主よ、あなたは人となられたことを感謝いたします。すべての私たちの苦しみと悩みをすべて通られて、そして従順になられて、父に叫び求められて、あなたは救われました。人間として救われました。死から蘇られました。主よ、ですからあなたは悩む者、苦しむ者を慰めることがおできになる方です。そしてその慰めを本当に私たちが受けているこの圧政、私たちが世の中に生きている者、すべてに対して報いを与える形で、すべてを滅ぼしてくださる形で、逃げ去らせてくださる形で、天のお父様、あなたは与えてくださることが分かるということを感謝いたします。イエス様を戻られてから、この苦しめているこの世が裁きを受けます。そしてあなたが神の国を建てられます。イエス様が祈りなさいと言われました。天に御心がなるように地にもなさせたまえ、御国が来たらせたまえ、御国を来たらせたまえと祈りなさいと言われました。主よ、あなたの御国が来ますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。